聖書と福音の時間です。バンジージャンプをされたことはありますか？もともとバヌアツ共和国ペンテコスト島で始まりました。ナゴールという儀式で数十メートルもある木の櫓から足に命綱をつけて飛び降ります。これは人が生まれ大人になり結婚し死に至るという成長の通過儀礼だそうです。これとは正反対に聖書は死から命に至る道を語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお本日のメッセージは去る7月3日いわき芸術文化交流館にて公開録音したものです。
皆様改めましてこんにちは。本当にこのようにたくさんの皆さんと対面でお話しできますことを大変光栄に思っております。さて、今日私は神様の愛についてぜひお話ししたいと思っているのです。神は私たちを愛しておられるということの証拠として、ご自分の一人子の神イエス・キリストをこの世界に使わせてくださったのだと言うんですね。聖書の中にこう書いてあるんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛がある。イエス・キリストはただの人間ではありません。人となられた神です。なぜ人となられたのか。神なのに人となってくださったのはなぜなのか。あなたが人だからです。ところで、日本の文化の代表って何だろうって言ったら、どんなものを想像なさるでしょうか。ある人は歌舞伎ちゃうかと。ある人は武道だとかね。ある人は日本庭園とか、まあ、それぞれ人によってご意見が違うかと思いますが、海外の若者に日本文化のナンバーワンって何ですかと聞いたら、ほとんど同じ答えが返ってくるそうです。アニメです。まあ、日本のアニメのクオリティの高さ、すっごいですよ。まあ、ちょうどクリスチャンが旧約聖書を原文のヘブライ語で読みたい、新約聖書はギリシャ語で読みたいと思うように、海外の若者はアニメを原文原語で読みたいということで日本語を学ぶそうです。ところで皆さん、この日本アニメの一つの特徴っていうのは、人間とロボットが協力して何かをするという話が多いんだそうです。例えばですね、エヴァンゲリオンっていうのあったじゃないですか。エヴァンゲリオン。あるいはですね、ガンダムとかね、グレートマジンガーとかですね、いろいろあるんですけど、ガンダムって高さ18メートルです。グレートマジンガー25メートル。エヴァンゲリオン50メートルって、とにかくでっかいんですよ。ところがですね、一番生き長く支持されている作品は何かというと、ドラえもんなんですね。実はこのドラえもんの身長ってね、129.3 センチなのです。そしてドラえもんの体重は 129.3 キロなんです。そしてドラえもんの最高速度は時速 129.3 キロなんです。バスト、ウエスト、ヒップ、全部 129.3 センチなんですね。まあ、身長に全ての数字を合わせたのですが、作者の藤子 F 不二雄氏は、なぜ 129.3 にしたのかという理由をある雑誌に書いておられるのです。それはドラえもんが連載を開始したとき、日本の小学生男子の平均身長が 129.3 センチだったからだというんです。のび太は最初小学4年の設定で主人公となっているのです。 世の中には巨大なそびえ立つようなそんなロボットもあるけれども、私が求めてるのはそんなんじゃない。静かに寄り添って威圧的なプレッシャーかけることなく、良き友となり愚痴を聞き、泣いてる時には励まし、やけを起こしてる時にはまるでゴミ箱のようにその苦情を引き受け、一緒に泣いたり笑ったりしながら成長していくようなパートナーです。実は藤子 F 不二雄という人は小学生時代いじめを受けながら、ああこんな友達がいたらどんなにいいだろうというのをドラえもんに投影したというんですよね。つまりのび太のモデルは作者だったのです。私は家にですねテレビないんですね。それは貧乏だからではありません。もうね忙しくてねテレビ見る時間があんまりないんですね。じゃあ何を見てるかといったらね YouTube なんですよね。もう YouTube のコンテンツの種類ってね10億種類あるんですよ。10億種類。ただね、まあ、YouTube といってもねいろんな YouTube があって、もうくだらないのもあるし、いいなーというのもあるし、ちょっとここでいいなーというのを紹介すると GO チャンネルなんですよ。ありがとうございます。皆様チャンネル登録といいねをお願いいたします。まあ私時々ですねこう動物の YouTube ついつい見てしまうんですね。もちまるという子猫がいましてですね、もうそれどんどんどんどん時間が過ぎてしまって、いやーいかんいかんいかんいかん思ったりするんですが、今から2年前アメリカですごく視聴回数が増えた動物の動画があったんです。犬の動画なんですけどね、飼ってる主人がラッセルさんっていうんですね。でこのラッセルさんが事故で足を複雑骨折してしまうのです。そして道を歩くときには松葉杖を使わなければ歩くことができない、ゆっくりしか歩くことができない。そうしましたらラッセルさんのその飼い犬どうしたかと言いますとね、その日から足を引きずるようになったのです。それで心配した飼い主が獣医さんのところに預けて徹底的に調べてもらったのですが、全く問題がない。現に主人以外の人と歩くときには普通に歩いてるんですよね。主人にシンクロしたんですよ。なぜ歩こうと思ったら歩くことができるのにもかかわらず犬が足を引きずったのでしょう。自分の主人が足を引きずってるからです。ドラえもんのサイズが 129.3cm なのは、読者の小学4年の男子の平均身長が 129.3cm だからです。犬が足を引きずったのは、自分が愛してやまない主人が足を引きずって歩いてるからです。ではなぜ神は人となられたんでしょう。あなたが人だからです。愛っていうのは、相手と一体化していくものではないかなと思うのです。私にとってとっても大事な人、愛している人の夢は私の夢です。私がすごく慕っている人が人生の中で目指しているそのビジョンは私のビジョンです。彼がそのビジョンを実現するということが私のビジョンの実現になります。私が慕ってやまない、愛してやまない、大切に思っている人の幸せは私の幸せです。そして私が大事に思っている人の不幸は私の不幸です。ご家族の中に治らない病気を抱えておられたり、あるいはもう嫁うくばくもないというようなそういう危機的状況を経験なさった方がおられるのでないでしょうか。そういう家族にとって一日の気分は何で決まりますか。その病人の方のコンディションです。自分たちの家族の大事な一員が幸せそうにしてたらこっちまで幸せそうな気持ちになります。でもしんどそうにしてたらこちらまで一日中気分が重くなるのではありませんか。愛は 相手と一体化してしまうのです。なぜ神は人にまでなられたのでしょうか。人の幸せが神の幸せ、そして人が不幸になることを神は自らが不幸になられることであるかのようにお感じになられるほどまでに人を愛されたのです。神がどうして私を愛しているということが分かるんだ。その証拠があるのか。あります。神が神の在り方を捨てて人としてこの世界に来てくださったこと、人類歴史の中に神が介入して諸女マリアからお生まれになられたこと、このイエス・キリストの到来こそは神があなたのことを特別に愛しておられることの証なのです。どうぞこのイエス・キリストを信じてくださいますように心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。